松島でございます。基本的に1時間半ぐらいの話なんでちょっと早口で行きますけども、まずなぜ不可逆かですけどですね、やっぱりその一つはですね、情報の爆発なんですね。ともかくものすごい量がそのインターネット IT の関係で、それから学術論文 の研究の分野もですね、そのなぜかものすごく多いんですよ。例えばこ の見る太陽光電池と燃料電池の論文、まあ、95年、2000年ぐらいまではですね、大体2、300なんですね。大体2、300というのはパラパラめくれば大体全部 見れるものなんですが、大体最近はですね、年間3000から4000出てるんですね。ほんと誰もですね、もう読み切れない。ただですね、実際はですね、こういう貴重な情報や知識をですね、やっぱり社会や産業のニーズ、こういうに生かしてこそです、知識なんですね。ということで、誰かですね、こう俯瞰的に見る方法がいるんじゃないかということで、俯瞰学というのを始めたわけです。ですから、ものすごい情報に溺れちゃってるんですね。ということでですね、俯瞰学をやってです。まあ、これ勝手に俯瞰学と私に言ってるんですけども。で、俯瞰学の技法って、まあ、これも適当ですけども、こういろいろなですね、技法があるなと。で、地政学的な俯瞰とか、諸子学的な俯瞰とか、統計学とか、時系列とか、もう歴史も一つ俯瞰ですね、時間的な。あと、比較とか、いうことで、ちょっと、じゃあどんなものかということでお話しますけど、まずその、地政学的な俯瞰ですね。これ日本人から見ると、尖閣ってここなんですね。なんでこんなに外れの島っていうふうに日本人ですってあんまり関心ないんですが、中国人から見るとですね、こうなんですね。中国は俯瞰を取らないと太平洋に出られないんですね。もともと中国は歴史的にですね、海軍を持ちませんから、太平洋に出ることはなかったんですけど、出ようと思ったらですね、日本列島が邪魔で出られないわけですよ。唯一この尖閣の横だけが抜けると。ちなみにここは日露戦争のバルチック艦隊もここを通って逆に入ってきたんですね。ということで、これ絶対これ諦められないっていうのは分かりますね、これ。無理難題言っても、軍事的には。それから南シナ海。これはですね、これも無理難題やってますけど、この海南とか見るとこの3つですね、この3点がですね、どうしても、なぜかというとここもですね、たった1箇所しか太平洋に出口がないんですよ。それでもう一つは中国はですね、東シナ海は浅いんですね。だから原子力潜水艦を置いておけないと。この真ん中にあるですね、深いところに核ミサイルを積んだ原子力潜水艦を置きたいと。そうなると、この3つのところにですね、拠点を構えておかないと、唯一、マラッカ海峡も、ね、やっと通るのがやってですから、どうしても太平洋に出る口という、まあ、中国人から見るとこう見えているというのもあって、まあ、Google Earthというのは非常に強力ですね。それから、まあ、この夜間光。夜間の光を見るとですね、これ経済が見えるんですね。だいたい見えますよね。もう北朝鮮とか真っ暗ですけども。で、これは なぜこういうことをやったかってですね、まあ、今はいいんですけど、もう十何年か前、中国の経済統計って全く分からないわけですよ。